皆さんこんにちは、春名誠です。前回の続き、はやぶさ2が持ち帰ったリュウグウのサンプルを解析したところ、23種類のアミノ酸が見つかりました。それらはリュウグウでサンプルされた後、原獣に持ち帰られ、地球での汚染、化学反応であるとか、風化であるとか、何か、成分が混ざったりすることから守るために、地球環境の汚染を防ぐために、かなり厳しい管理下に置かれまして、解析が進められました。で、その見つかった23種類のアミノ酸が、完全地球外で形成進化したものだということが分かったため、生命の起源がリュウグウの故郷である氷天体で形成進化した有機物であり、それらが地球にもたらされたことによって地球上に生命が誕生したんじゃないかっていう説をサポートする結果が出たよというお話をしました。それで前回の話ではまだリュウグウの故郷が氷天体だよってことについては詳しく説明がなされておりませんでした。次回に喋るよって言ったところで終わりましたね。ということで今回はリュウグウの故郷に迫っていこうと思います。結論から申します。リュウグウの故郷は太陽系形成直後にスノーラインより外側で形成されました。材料は有機物、珪酸塩、氷などを含むダスト、これは塵ですね。それらが集まってできた氷天体こそがリュウグウの故郷であろう。そして地球の生命をの材料になったかもしれない有機物が作られたのはこの氷天体であろうということが分かったわけです。はい、ポイントは3点。いつどこで何を材料にしてというところで見ていきましょう。リュウグウの故郷である氷天体がいつできたのかというと、太陽系形成直後だと今回分かりました。具体的には太陽系ができてから約260万年後、太陽系の歴史が46億年であることを考えると、たった260万年後にできたということが今回分かりました。で、どこでできたのか、それはスノーラインより外側。スノーラインより外側というのは、太陽系形成前に水が氷として存在する領域であるところ、寒いところで生まれたということが分かりました。で、最後、材料物質。材料物質は、今回その研究で詳しく分析がなされましたけれども、前回もお話しした通り、水や炭素、有機物を含んだ、そして珪酸塩を含んだダストが集まってできたんじゃないかということが今回分かったわけですね。で、珪酸塩というのが出てきましたけども、珪酸塩というのは、ケイ素、元素記号では SI ですね。SI を中心として、ケイ素ってあれか、シリコンの材料、シリケート？ちょっと待ってくださいね。そうだよね。ケイ素だよね、シリコンってね。はい。ケイ素を中心として、その周りに酸素が3つくっついた正四面体構造っていうのを結晶の基本構造に持っている物質です。珪酸塩。で、これは地球で言うと、地球の一番表面の地殻の物質、でもあると考えられています。地球って、この、なんていうの?真っ二つに割ると、知ってます?ドクタースランプあられちゃんが、えいって地球に原骨すると、パカって地球割れるじゃないですか。あれを想像しましょう。パカって割れた 地球の断面を見てみると、マントル、あ、核があってマントルがあって、で一番表面に地殻があるんですよ。一番表面の薄いところが地殻と言われる領域になっています。でその物質が、地殻を構成する物質が珪酸塩。あ、地殻はですね、地面の地に、核は殻です。で地殻と書きます。はい、地殻の物質が珪酸塩となっておりますね。でですね、まあ、どんな分析をしたのかという話に入っていきましょう。今回リュウグウから持ち帰ったサンプル 5.4g のうち、なんと16粒、総量にして 55mg のサンプルを分析しました。どう分析したかというと、元素の濃度と同位体組成を調べました。調べたところ、SI コンドライトに類似した物質であることが分かりました。コンドライトというのは、前回出てきました隕石の一種です。中に細かい粒々の粒子を含んだ隕石。その粒々の名前をね、コンドリュールって言うんですけど、コンドリュールを含んだ隕石のことをコンドライトと言います。で、そのコンドライトの中でも、SI コンドライトに類似した物質であると。SI コンドライトというのは、炭素質コンドライト、C 型コンドライトの、一つなので、特に水や炭素、有機物などの物質を含んでいる。そして、比較的低温の環境で作られていて、太陽系が生まれる前の物質の情報を持っていると考えられている、そういった種類の隕石です。に似ているなーっていうことが分かりました。で、詳しくその分析結果を見てみると、含水層上珪酸塩鉱物っていうのが半分、体積濃度にして半分含まれていて、空隙、隙間が 41%。そして残りの 9% が無機物及び有機物だったということが分かりました。41% 隙間ってことは結構スッカスカですね。はい、ということが分かりました。で、重要なのがいくつかあって、もちろん有機物を含んでいるっていうのも大事なんですけど、もう一つ、含水、水を含んだ鉱物であるということが一つ大事です。なおかつ、今回の分析の結果、リュウグウのサンプルっていうのは高温になったことがない。岩石が溶けた形跡がないということが分かったので、その高温になってドロドロに一度なることで、太陽系の生まれる前の情報、もともとその太陽系が作られる、まあ太陽系の材料物質か、太陽系の材料物質の情報っていうのをたくさん持っていた天体であったとしても、一度高温になってしまうとその情報が全部失われてしまうんですが、ほとんど失われてしまうんですが、リュウグウはそれがなくって、高温になったことがないため、太陽系の材料物質の情報を持っている、太陽系の材料物質そのままの情報を持っていると言った方が適切ですかね。ということで、とても資源的な物質であるということが分かりました。で、資源的って言いましたけど、これも私の研究室の研究員の人に聞いた話なんですが、簡単に言うと、太陽の組成に近いだそうです。これは太陽系の形成論の話になってくるんですけど、皆さんワクワクしてきましたね。太陽系がどうやって生まれたのか。なんとなく絵が浮かぶ人もいるかもしれないんですけど、まずもやもやーっと星間ガスっていう、太陽系の材料物質のとなる小さい粒々 つぶつぶつぶつぶつぶって言うとね、私たちの業界ではエアロゾルのことなんですけど、今回はエアロゾルではなくて、チリですね。チリの方。あ、まあ、ガスだからチリじゃないか。まあ、星間ガスっていう、まあ、宇宙空間にチリチリになっている物質があって、で、そのモヤの中に密度が高い領域がありました。で、そこに向かってどんどん周りの、その密度が高い領域の周りの物質が引き寄せられていきます。重力のせいですね。重力のせいでどんどん集まっていきますね。そこから原始太陽が生まれました。で、原始太陽が生まれて、原始太陽の周りにまだ集まりきっていなかった物質、残っていた物質を原始太陽系、違うわ、原始惑星系円盤と言います。原始太陽があって、原始惑星系円盤があって、で、原始惑星系円盤の中ってかなりカオスな状況でですね、あの乱流が渦巻いている、そんな状況だったそうなんですが、そんな中で重力の相互作用によって原始太陽はどんどん大きくなり、惑星系円盤も乱流を起こし、でもその乱流もだんだん収まっていって、収まっていってどうなったかというと、その乱流が収まっていったんですけど、原始惑星系円盤って同じ方向にこう渦巻いていた、あの銀河系みたいな感じで渦巻いていたと考えられているんですけど、その渦巻いていた方向じゃない、その垂直の方向、現在の太陽系をイメージしていただくと、現在の太陽系って一つの円盤の上にいろんな惑星が乗ってる。ほとんどの惑星がその円盤の上に乗ってると思うんですけども。思うんですけどもっていうか乗ってるんですけども。その円盤の上で渦を巻く感じでぐるぐる回ってたんですよ、原始惑星系円盤って。で、ぐるぐる回っていると遠心力が働くじゃないですか。遠心力が働いている方向には収縮は起こさなかったんだけど、円盤上でぐるぐる回ってるから、その垂直の方向、回転軸の方向に対して何も力がかかってないから、どんどんこう縮んでいったんですよ。もともと球体みたいにして広がっていた物質がどんどん円盤状に潰れていったんですよね。回転していない、原始惑星系円盤が回転していない方向、回転していない方向に縮んでいきました。縮んでいきましたっていうより潰れていきましたのがすごくわかりやすいかなと今喋りながら思ったんですけども、だんだんその潰れていって、一つの円盤上に大体の物質が集まるようになっていきました。中心には原始太陽があって、で、その周りを取り囲むようにドーナツ、薄っぺらいドーナツ状の原始惑星系円盤があることを想像してください。で、その原始惑星系円盤の中から衝突合体を繰り返して微惑星ができます。微惑星がもっと衝突合体を繰り返して原始惑星というもう少し大きな物体になります。これが惑星の起源ですね。という過程で太陽系っていうのは生まれていると考えられているんですけど、この太陽系の材料物質って今の太陽系を想像してもらうとわかるんですが、水金地下木土天海ってあるじゃないですか、惑星が7つ。その7つの惑星の質量を全部合わせても太陽にはかなわないですよね。太陽ってそれくらい大きくて重たい天体なんですよ、恒星なんですよね。で、もともと 太陽系の材料になった物質っていうのがあったとしてもあったんですが、その物質のほとんどが太陽になったっていうふうに考えられているんですね。その現在の質量比を見たときに。つまり惑星は太陽になり損ねたゴミみたいな量の物質からできてるんですよ。ちょっと言い方があれですけどね。太陽系が生まれる前の物質の情報って太陽の物質の組成に近いっていう風に考えられてるんですよ。組成っていうより同位体比なのかな。太陽系の形成以前の情報を持っている資源的な天体、資源的な物質というのは太陽の組成に近いっていう風に考えられているみたいです。はい。今回、はやぶさ2のこのプレスリリースの勉強をしているときに教えていただきました。はい、話に戻りましょうね。いろいろ太陽系の形成過程の話もしましたけど、何が言いたかったかっていうところに戻ると、結局リュウグウのサンプルを解析したら、高温を経験していない資源的な隕石だ。っていうことが分かって、つまりは太陽の組成、もしくは同位体比ととても近いということが今回分かりました。で、注目したいのが、含水鉱物が含まれているという点です。含水鉱物が含まれているということは、計算塩と具体的には非消失計算塩っていう結晶化していない計算塩鉱物と水の反応によってリュウグウの中から見つかった含水層上計算塩鉱物っていうのができたんじゃないかっていうふうに考えられるわけです。含水ってことは一回液体の水と反応しているっていうふうなシンプルな考えですね。で、いつ頃、どんな温度で、この水の反応、水との反応、これを水質変質というそうなんですけども、計算塩鉱物と水との反応が起こったのかっていうのを調べました。手法は、マンガンクロム年代測定法というのと、酸素同位体温度計というものを使って調べました。で、プレスリリースに書いてあったところによると、マンガンクローム年代測定法っていうのは、マンガンが53マンガンっていう同位体がありまして、これが天然放射性同位体なんですね。放っておいたら53クロムという物質に変わるんです。変わる、ただ変化するだけじゃなくて、その時には危険な放射線が出るんですが、放射線を出して、53マンガンから53クロムに勝手に放っておいたら勝手に変わってしまう。そういった物質があります。それが53マンガンという物質です。で、半減期が370万年ということなので、370万年経ったら、53クロムの半分が、53マンガンの半分が53クロムになってしまうと。それを使うと、53マンガンと53クロムの量を調べることによって、違うか。すでに現在では53マンガンはすべて53クロムになっているだろうから、53クロムと52クロムの比を測定することによって年代が決まるそうなんですね。これがマンガンクロム年代測定法と言います。あれだね。昔、 今までにコペテンナイトで出てきたことがある天然放射性元素って26アルミニウム覚えてますか？26アルミニウムは比較的早めに26マグネシウムに変わるんですよ。その時に発熱する、そして放射線を出すですが、そんな天然放射性元素もありましたね。はい、今回は新しくマンガンクロームの天然放射性元素の崩壊ということで、今回のそのサンプルの、53クロムと52クロムの比率を調べることによって、同位体分析をすることによって、いつ頃できた物質なのか、その含水鉱物自体がいつ頃できた物質なのかっていうのを調べることができました。そして続いて酸素同位体温度計っていうのがありますね。これ私も初めて知ったんですけど、酸素同位体のを調べます。酸素の同位体を調べて、平衡状態を仮定して、その酸素同位体の差を調べるみたいです。難しい。私難しい。地学の分野なのでね、ちょっと専門外。若干被るんだけど、若干専門外な分野ではあるんですが、酸素同位体を調べることによって、その物質ができた温度の条件を調べることができる方法があるみたいです。はい、これまた後ほど詳しく勉強しておきたいと思います。このマンガンクロム年代測定法と酸素同位体温度計というものを使いまして、分かったのが、希少質系三塩鉱物と水、液体の水の反応によって有機物である炭酸塩がいつできたのかというと、太陽系形成から約260万年後。そしてその形成当時の温度環境っていうのが0から30度 C であるということが分かりました。つまりリュウグウは岩石が溶けるほどの高温を経験していない物質である、天体である。そしてリュウグウの故郷というのが太陽からかなり遠い木星、土星、天王星、火曜星かもっと遠いか、その冷たい領域であるということが分かりました。そう、冷たい領域でできたということは、スノーラインより外側、つまり氷天体であっただろうということが分かったということですね。炭酸塩ができた時の温度、0から30度って言いましたけど、あれ思ったより高くないって思った方いらっしゃいませんか？氷天体なんだよね。水は全部氷になるんじゃないの？氷になるんだから30度もあるわけないじゃないかと思うじゃないですか。私もこれ勉強した時思ったんですよね。これのからくりが、なんと私たちおなじみの放射性同位体26アルミニウムに隠されているそうなんですよ。面白いですね。非消失計算塩と流体の水で有機物である炭酸塩ができるわけなんですけど、これがリュウグウの故郷の氷天体の内部で、氷天体だから表面は氷ですよ、氷の下、内部で氷が溶けて液体の水になっていた部分があった、そこで有機物の炭酸塩の合成が進んだんじゃないかということが推測されているそうなんですね。その熱源というのが我々おなじみの天然放射性同位体26アルミニウム。26アルミニウムは先ほど出てきたマンガンクロム年代測定法で出てきた53万ガンと同じく、現在はもうすでに太陽系には存在しない半減期 がとても短い放射性元素になっています。26アルミニウムは半減期が72万年で、26アルミニウムをほっといたら72万年経つと半分が26マグネシウムに変化してしまうと。その時に放射線と同時に加熱が起こる。放射線が出ると同時に加熱が起こるというふうに考えられているわけですが、太陽系形成から約260万年後という短い時間で、この炭酸塩鉱物が形成されたと。リュウグウの母天体で炭酸塩鉱物、有機物が合成されたと考えられるので、その当時は26アルミニウムがまだあった。で、その26アルミニウムが26マグネシウムに崩壊して、それが熱源となって、リュウグウの故郷の氷天体の氷の表面の氷の下では、液体の水が、非消失系酸塩鉱物、岩石と反応を起こして、有機物が生成されていたんじゃないか。そういうふうに今回わかりました。面白い。とても複雑なんですけど、面白いですね。ということで、前回と今回合わせまして、今回のプレスリリースで分かったことというのが、まあ、正直なところ、今回ご紹介したのはプレスリリースの3分の2ぐらいです。あと、実は、もう少し詳細な解析が行われていまして、リュウグウのタッチダウンって2回あったじゃないですか。1回目の地点と2回目の地点で別の場所なんですよね。で、その1回目の地点と2回目の地点のそれぞれの分析などが行われていまして、リュウグウの母天体からリュウグウがどうやってできたのかっていうところにも考察をしています。興味がある方はぜひ見てみてください。はい。面白いですね。面白いですね。ということで、3分の2ぐらい、ご紹介したのは3分の2ぐらいではあったんですけども、今回は生命の起源にフォーカスしてお話ししてきました。もしかしたら、我々人類の生命の起源というのが、リュウグウの故郷のような氷天体だったんじゃないか。氷天体の地下で鉱物との反応によって生まれた有機物というのが地球に飛来して地球に生命がもたらされたんじゃないかというお話をしてまいりましたね。全体を通して。はい、少々難しかったですけれども、地球にとっては我々がエイリアンだった。はい。なんじゃないかなっていう話ができたところで、非常に楽しい回になったんじゃないでしょうか。ここ難しかったなど、ご意見ありましたら、また、お知らせください。自分で、いろいろ、調べたり、調べた情報を、自分も深く理解する上、情報を取捨選択して、より分かりやすい論理構成でお話しするということに、とてもフォーカスして今回お話ししたつもりだったんですけども、分かりやすかったら嬉しいなぁと思います。そして、はやぶさ2の、まあ、はやぶさ2自体はね、まだ運用中で、他にまだまだ、太陽系内を探査して、まあ、太陽系外まで行くかもしれないですけど、まだまだ探査を行って、いろいろな太陽系の起源についての情報をもたらしてくれるんじゃないかなと思います。でですね、日本ってサンプルリターンの技術とても高いんですけども、 糸川竜宮ときて、次のサンプルリターンの候補地は火星の衛星フォボスです。シーズン2火星でも少し触れましたけども、フォボスというのは地球の月に比べてかなり小さい火星の月、火星の衛星となっています。少し聞いた話では、リュウグウに降りるよりもかなり難しい制御が必要になるというふうに聞いております。とても楽しみなんですけども、 MMX という探査機のミッションがフォボスのサンプルリターンとなっています。で、フォボスのサンプルリターンの後は NASA が火星のサンプルリターンとかも計画されています。あとはね、小惑星の探査だとベンヌっていう小惑星に探査機が送られたんですね、確かね。もうすでに送られた。帰ってきてないかもしんないけど、確か帰ってきてないんだけど、すでにベンヌに向かって、探査機が飛ばされているはずです。はい。ということで、サンプルリターン、とてもホットな探査方法なんですけども、これからも特にね、私が注目してほしいのは、はやぶさ2の解析結果がどんどん出てくることも楽しみですし、あとはこれからの MMX という探査機、2024年にと立つのかな、地球を出発する MMX という探査機は JAXA 主導で進める火星探査、火星の衛星のサンプルリターンですので、はい、ぜひ注目してほしいなと思います。ということで、私一人でお送りしてきました。さあ、はやぶさ2プレスリリースの会話いかがだったでしょうか。またね、とても楽しかったので、一人で喋る会もありかなって思ってますが、いかがでしょう。ぜひみずほにもこの回聞いてほしいな。で、わかんないとこあったら、なんか同時視聴とかも面白そうですよね。私がいて、みずほがいて、で、この回を流して、ちょっとここ止めていいって言ってみずほが止めて、これってどういうことなのって聞く回なんかもいいかなーなんて、ちょっと今思いついちゃいましたけれど。それぜひやってほしいなどご意見ありましたらまた教えてください。ということで、次回からはシーズン 8.5 宝塚が戻ってくるかと思います。そちらもぜひお聞きください。お相手は春名誠でした。